都市伝説、おかんと僕と時々イルミナティ。
このポッドキャストは若手放送作家の2人が都市伝説や日常に忍び寄るオカルトまたは眉唾な噂話を独自の目線で切りお送りする番組です。
はい、どうも、都市ボーイズ岸本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。どうも、都市ボーイズの林康弘です。よろしくお願いいたします。
はい、ということで、
はい、
都市ミナティでございます。はい、
やっていきましょう、ね、ちょっとね、この前すごいことあったんですよ。
ほう、
話ちょっとさせてもらっていいですか？
あ、いいですよ、
うん、タイトルつけるんだったらですけれども、
うん、
雲に乗った死骸っていう話なんですけどね。
うん、なんかこの前小難しいな、う
ん、この前ですわ、うん、ほんまちょっと前、1667年2月6日の話なんですけど、
うんうん、
にわかに雹が降ってですね、
うん、
雷が騒がしかったと、
うん、
で江戸牛込の者が死んで高田の無品の焼き場に送られたんですね。
もう、
うん、まあ、無品って穴熊のことですよ。
はいはいはい、
まあね、江戸牛込の者が死んで、まあ、高田の場所のね、高田という場所の、
うん、
要は穴熊の焼き場に送られたと。
ほうほう、うん、
でその時ですよ、黒い雲が、
うん、
ふーっと舞い降りて、うん、棺の上にかかったかと思うと、その死骸をですね、
うん、
その、黒い雲の中にですね引き入れたんですよ。
ほうほう、
死骸をね、スッと、
うんうんうん、
で両足が雲の中からブラブラと下がっているのを周りの人が見たってい
う
話があるんですよね、
うん、なるほど。
むちゃむちゃ怖かったわ。
ずっと何言ってんのお前、どうした急に。
いやいや、会った話したまでですけど。
会った話とかじゃないじゃない、なんかまず年代が さ、
うん、
最近って言ってたけど、
うん、
1800年とかじゃなかったっけ。
いや、1700年。
1700年。うん、なかなか、
うん、
1600
年やったわ。
うん、だいぶだいぶ昔のこと言ってるからさ、うん、
はい、
何これ、どうしたの、こんな感じだったっけ。
俺がうまかったんだな。俺がうまかったんだな。
これ何、
ごめんなさいね、嘘つきました。これ僕の話じゃないんですよ。
そうだよね、これ、
うん、
あなたの話じゃないですよね。
そう、これね、
誰の話なんですか。
江戸時代の、
うん、
怪談とかを収集した本がありまして、
ほう、
で何冊か僕今読んでるんですよ、
うん、
その中の一つでしたわ。申し訳ない。
何でしたっけタイトル。
タイトルはちょっと待ってくださいね。
覚えて。
タイトルはね、
白い雲のようにみ
たいな。なんでだよそれ、猿岩石だろうが。
何、
雲に乗った死骸。
雲に乗った死骸ね、
うん、そうそうそうそう、要は死骸が黒い雲に連れ去られたよって話です。
なるほどね、
はい、
ぽいぽい、階段ぽい
でしょ、
うん、
江戸牛込の者が高田の
ね、ちょっと待って、
ん、
これって毎回今度はどうなっていく感じなんですか、これ。
これ毎回昔の怪談を俺が自分のもんと勘違いする感じ。
説明しただいぶ、うん、そういう感じになる
ってことなんですね。はい、そんな感じです。
じゃあ今回からそのシステムに、
はい、ただ持たんと思うからさ、
移行しましたね、これは。
持たんと思うからさ、みんなでこういうのどうですかって言っていこうぜ。
今まであった、途中で入れ替わるみたいな、
うん、いや、その
持たないとかじゃなくて、
こういう話もあるよっていう、
持たせるっていうやり方やってきた
じゃん。こういう面白い階段あるよっていう短めの全然紹介していくんで。
ああ、なんか、うん、過去に残ってる文献みたいな
のでもいいからね。そうそうそう、
あ、
全然みんなで作り上げていこうぜ。よろしくな。
急激にヘルプし始めたな。1
話目からもね、もう続かんなっていうのがあるから、
うん、で不安でしょうがないよこれ。
え、いけるのはいける、いけるのはいける。
あ、大丈夫、
うん、そうだって1,2,3,4,4 でしょ、
うん、
もう1ヶ月ね、それかける、まあ、6でしょ、6
ぐらい、
24でしょ、
うん、
いけるわそんな全然。
あ、ほんと、
まあ、24でしょ、
24ぐらい、
24回か、まあ要は約、まあ、30回間違えるんでしょ、
うん、
全然いけるわそんなのやったら。
よし、じゃあ、うん、ちょっと頑張っていこう、
いきましょう。
はい、
ベスト人都市伝説。
はい、
はい、ベスト人都市伝説とは、間違えたわ。OCT、OCT じゃないな、間違えたな、うん、オカルト27。
オカルト27、
はい、
はい、
オカルト27です。
ニュースか、
ニュース形式に、あ、まあ、オカルトの情報をちょこちょこと私が発信していくというような、企画なんですけれども、
はい、
まあ、だから新作が多いですよ、新しいね、うん、新しめのニュースが多いです、オカルトのね、
うん、
いきましょう。 マレーシアの少女、私死ぬべき？というお話でございます。
はい、
今年のですね5月15日ですよ。うん、だから1ヶ月前ですよ。マレーシアのですね少女16歳がですね写真共有 SNS インスタグラム、
うん、
ね、それでですね自分は死ぬべきかそれとも生きるべきかと問いかけるアンケートを行ったんですね。
うん、
うん、
なんでそんなすんの、
うん、まあ悩んでたんでしょ
う、うん、
そしたらですねそのアンケートを行った結果、
うん、
約7割がお前は死ぬべきだと回答したんですね。
おお、すごい、ね、
3割が生きるべき、
お
ね、7割は死ぬべきだと回答した。よく
知らねえやつばっかりなはずだけどね、うん、
で回答が、まあ、例えばですけど、うん、何時から何時まで、アンケート受け付けますよ、はいはい、みたいな期限を設けて、あるあるね、でそれで7割、まあ、死ぬべきだとなったんですよ。
えぐいね、
うん、したら、うん、死にました。
真に受けたというか、
真に受けて自殺しました。あ、じゃあ死ぬべきなんだって言って、ありがとうございます皆さんみたいな感じじゃないですか。
じゃあもうその結果で、うん、そもそもそれ通りにする気だったってことね。それ受けて
亡くなられた、うん、警察はですねこれをなぜか突然死として扱っている。
は、
うん、
どういうこと。
マレーシアはね、それも謎、なぜか、
うん、
地元メディアの警察の話としては、まあ、あの回答者の 69% が自殺に賛成し、反対した人は 31% だから、まあ、約
70%
がですね、うん、まあ、死ぬべきだと言ったというお話なんですよ。これ
でも、うん、日本でもやりそうだよねこんなん。
まあね、でその死ぬべき、私は生きるべきってい う,、
うん、
インスタグラム上げた女の子がですね、
うん、
まあ、写真とかも上がってるんですよ、
うん、
見たいですか、どんな子が言ってるか、
うん、
この子、
お、まあまあ
可愛いです
よ、かなりね、
かなり可愛くって、なおかつその飛び降りたんかなんか分かんないけれども、右にですね、
うん、
血だらけの、まあ、女の子の足が写ってるんですよ。 見えました今、
うん、
これ
右に
これほら、
ああ、うん、はいはい、はい、
多分飛び降りかなんかかなと思うんですけどね。
そうだね、ぽいね、
おそらくね、
要は死体みたいに転がってる感じに見える。
そう、うん、っていうね、本当にまあ亡くなっちゃったという事案が起きてしまったっていう。
これはでもやるぞ多分
この子もね、
メンヘラのことが、
うん、あるある、絶対あるよ、うんうん、
なるかな。
え、どういうこと。
日本でやったら、
いや
7割死ねってなるかな。
いやー、どうしようかな、もう物によるんじゃないかな。
なんか面白半分でやってるなこいつって思われたらみんなやりそうじゃない。でも、
あ、まあね、いや、どうだろう、
恐ろしいわ。
なんかいじめとかでさ、うん、お前ちょっとそれインスタグラムであげろよとかっていうのない？
知らない。
いじめでさ、例えばよ、うん、お前なんかインスタのちょっとアカウント、
あー、なるほど、
あるだろうみたいな、お前写真撮ってやる、
強制させるってことね。
そう、私は生きるべきですか死ぬべきですかって、お前アンケート出せよとかって言われてさ、じゃあもし死ぬべきになったらお前死ねよとかって言われそうじゃない、いじめとかで。
やりそう、ね、ちょっと今風のいじめになりそうだね。
SNS をさ、ものすごいいじめに使うらしいんですよ今。
へえ、
うん、聞くとね、
まあ、教師してる動画とかはね出てるの。
そうそう、
ね、
あのそれを一方的にいじめてるやつでしょ、
うん、
じゃなくてその教師の知り合いがいてね、
うん、
その人に聞くと、要はそのもともと持ってたアカウントあるじゃないですか子供がね、
うんうん、
そのアカウントをその子たちが、もういじめっ子たちが勝手にいじくって、
うん、
あの投稿するんですよ、危ない投稿文を、
うんうん、
要はあのすごい
成りすましみたいな、
そう芸能人の方とかに、
あ、
お前何々だなとかって言って、ね、そのアカウントをあの
炎上させるみたいな、
そう、炎上させるっていうのが新しいいじめとしてちょっとあったりするんですって。
ほう、
ちょっとかわいそうよねそういうのね。
でも、あ、そう、うん、
うん、っていうのがあるんですってよ。
なるほどね、
うん、
今時のいじめ事情っぽいねそれは。
そうなんですよ。次いきましょう、
うん、
台北の猫殺しどえらい目に遭う、
はい、
という話でございます。台北でですね、
ざっくりですけど、
台北で、
うん、
あの有名なですね放浪猫がいたと、まあ、アイドル猫ですよ。誰かが飼ってるとかじゃなくて、なんかちょこちょこちょこといろんなとこ行って、うん、ちょっとご飯もおたりとか。カマちゃん、
タマちゃん、
あ、タマちゃんね、
あの、うん、ノラつ
カマちゃんって言ったから普通のオカマかなと思った
いやいや、
いろんなとこ行ってあのご飯もらう、
まあまあいそうだけど、う
ん、いねえよ。でね、まあまあその放浪猫、可愛い子がいたんですよ、可愛い猫ちゃんがおったんですけれども、その可愛いですね有名な、まあ、アイドル猫をですね24歳の大学生チンくんが、
うん、
もうこれをね殺してしまったんですよ。
うん、
虐殺してしまったと、要はあのそれも動画で撮られてるんですよこれね。
殺してるところを動画で撮られてるの？
隠しじゃない、監視カメラで撮られてて、ね、そう猫をグッと抱き寄せて連れて行って叩きつけたりしてるんですよ。でもなんか動かなくなった猫みたいなね、うん、まあこういう写真があって、でそれでまあ捕まったんですよ。バッチリ写っちゃって、うん、でこのチン君、裁判所で裁判を受けたんですね、
うん、
あ君はまあ猫殺してしまったから、猫殺しの罪だって言って、
うん、
どえらいことあったんですよその後。
どういう、
裁判所から出たチン君をですね民衆が取り囲むんですね。アイドル猫のファンとか、
はいはいはい、
猫を大事にしましょうみたいな、そういうグループが、うんうん、団体がうわー取り囲んで、
出待ちみたいになってたと。
何したと思いますか？
それリンチでしょ。
リンチしたけれども、
うん、猫を殺しと同じことやるんじゃないの？
それ近い。でも目を潰すっていうめっちゃ怖ない？めっちゃ怖ない？
何それ。
猫大好きっ子たちがうわー集まって、
なんで目つぶしたの？
お前復讐してやるっつって、うちのアイドル猫っつって、うん、うわーっと取り囲んで、
意味あり
けんだよ、ボコボコタコ殴りにして、
うん、
目をつぶすっていう。で目をつぶす瞬間の写真があります。
うわーいや
ー、います。アイヤーが、
ね、中国っぽいリアクションしてい
や笑ってるけど笑っとるけど、
めっちゃやってるな。
アイアンクローを後ろからやってる感じはね、だからね、で目に入れてるみたいな、
これ
グー入れてる感じ。
これやってるやつ丸見えじゃん。
丸見えっすね。でもそれでもよかったんですよ。もう
それでもいいんだ、うん、
だってあれよ、これ見てください。ちゃんと警備や警察やらがちゃんと押さえつけてんのに、それをも上回る、ね、暴力でうわー群がって、でチン君をボッコボコにするっていう。
思ってたよりやられてるね。
思ってたよりやられてるでしょ、ね、うん、そうそう、目つぶしされて、
うん、
失明。
え、本当に失明したのそれ？
失明した、マジで。
こんなやり方で、
マジ失明した。目つぶされた。超怖いよね
怖いね、うん、そう見るとね。
アイドル猫もちろんですけど、猫ダメですよ、いじめちゃ。
いや、そうでしょ、
あなた。
いや、俺なんでこいつがそれをやったのかが気になんだよね、
う
ん、
もうイライラなんちゃう。なんか大学生
の
ストレス、
テストとか、
そうそうそうそう、
そんな
レベル。有名なアイドル猫を虐待して殺したんですから。
まあまあ、でももうそれ、そうなると裁判の意味ないもんね。
まあね、うん、でも民衆が裁判してるみたいなもんだからな。
もう完全に死刑でしょそれは。
そうね、目をやっちゃったというね。
へ、なてか意外とあれなんだね、みんな動物愛が強いんだね、うん、
いや強いですよ。
だって日本だったら俺そんなこと絶対なんないと思うよ、うん、
まあ日本だとね、
うん、
ならないけど
超人気、
うん、
何ワンコとかいるでしょ、
ね、
どうせ
例えばあのソフトバンクの
ああとかね、
うん、白い、ね、
あれをさ、お父さん、もし殺したとしたって、
うん、
したとしても絶対あいつの復讐だっつって誰かが、うん、目つぶし来るなんて絶対ないでしょ、うん、
だからあのさ池袋のさ、
うん、
あの貴族とかって言われてるさおじいちゃんいたじゃない。
あ、うん、あの貴族っていうか、ね、なんだっけ、なんとか
上級、うん、市民みたいな、
そうそう
言われてる人いたじゃない。
杖ついて
た、そう杖ついててさ、
うん、
あのどこでやったんですかって杖でふってあげてさ、うん、いやいやお前みたいなだったじゃない、
うん、やったった、
うん、お前がやったんやろみたいなやつ、うん、あんなん多分さもうボコボコンされんで。
いやそうだろうね、
うん、国民性よもうそれは。
だからまあね、日本はそういう意味ではちゃんと秩序が保ててるけど、
うんうん、
なんかちょっと腑に落ちないよね。
まあね、
舐められてる感もあるし。そう
そう、あれ見て思い出したもん俺、藁の盾みたいだなと思って。
ああそうね、
うん、警察が守ってさ、うん、犯罪者を、
だから金持ちが殺せっつって、
そうそうそう、
みんなにけしかけるみたいな、
けしかけるみたいなね、
賞金かけるみたいな、
うん、そう藁の盾みたいだなと思って、それを警察が守るみたいなね、うん、それっぽく思いましたけどね。まあ、だからこういうほんまに、まあ、
国によって
、そうそう、台湾台北とかで猫をまあちょっといたぶって殺してしまった大学生が目つぶしされて目を失明したというお話がありましたよというものでございます、
うん、
次行きましょう。スウェーデンの刑務所で起きた最悪のハプニング、
はい、
でございます、
うん、
スウェーデンのですね刑務所で6人の囚人の部屋があったと。その施錠を全て忘れて、
うん、
囚人全て逃げました。
そりゃそうだろうなそりゃそうだろうない
やむちゃくちゃなんですよ。
全部忘れるってどういう状況でなんの
それ。いやもうどやらですよね。なんででしょうねこれね。
だって、
うん、
絶対システム的にそういう状況にならないでしょ、うん、普通に考えたら、まあ
ね、ちょっと説明していきますね。 スウェーデンの刑務所で6人の囚人部屋があって政治を忘れてしまってハプニングが起きたと。その結果受刑者が何をしたか、うん、脱獄デモをしたのかと思いきや彼らはその機会を狙ってブラウニーを焼いてテレビを見ていた
何これああ、
うん、要は
スウェーデンだからだ。
部屋からは逃げ出したんだけれども、うん、何をしたかというと、
うん、
部屋から出て脱獄の機会を狙ってたのかなと思ったらブラウニーを焼いてテレビを見ていた。長い受刑期間の中で最高の時間だった、
うん、
しかもその中の6人逃げてるから6人のうちの3人が殺人犯ですよ、
うんうん、
そんな凶暴な奴らが、
うん、
鍵開いててうわ出られるっていう状況で出て行って、うん、ブラウニー焼いてテレビ見てたんですよ。
そうだそう、わかった俺、
うん、
スウェーデンって
そう
すごいいいところなんだよね。
そうなんです、リゾートアイランドと言われてるんですよ、ね、天国のような暮らしぶり。そうだから逃げる必要ないんですよ。要は外に出たらもっと劣悪な環境で暮らさなきゃいけなくなっちゃうからお金がないから ね、うん、
テレビ付きで個室とかだったりするもんね。
そうなんです、そうそうそう。スウェーデンやノルウェーなど北欧の刑務所は犯罪者に罰を与えるというよりは更生を目的としておりリゾートのような環境で知られていると。ノルウェーの刑務所の島がどう見てもリゾートアイランドのようだっていうふうにちょっとネットでね、
うんうん、
話題になってるんですけれども、まあそれでもその同じようで、
うん、
その是非はともあれ脱獄するよりも受刑してた方が快適だと思っていたっていうふうに、まあ、受刑者は語ると、
うん、で、そうね、
海外掲示板、
うん、
ね、日本ではなく海外の掲示板がこのニュースを見てどう思ったか、
うん、
一体刑務官が見回っている中でどうやってそんなことができるんだっていうね、ブラウニーやってる
よみたいなね、
そうそうそうそう、
俺の同じ反応だ。
ドイツと一緒だよ、囚人たちは平和なのでそんなに厳重な見回りはいらないんだ、ドイツは多くの囚人が自分で鍵を持っているよっていう話とかね。で刑務官は夜になったらみんな家に帰るんだと、うん、要は信用しているからね、
うん
うん、北欧の刑務所ドキュメンタリー番組を見た記憶では小さな島にあるため外部からのアクセスはフェリーしかなかった、
うん、
そしてフェリーの船長が囚人の人だったと、
うん、
要はその行き来も囚人が要は管理しているみたいなね、うんうん、結構だから日本では考えられないですけどね。
でそうだよね、
うん、っていうものがあったりとか、
うん、
スウェーデンにようこそ、父親は精神病棟で働いている、彼はこんな患者が歩き回っていると教えてくれたと、
うん
うん、患者、
うん、
サンドイッチある？相手、あるよ患者、そいつはよかった、サンドイッチはいいからね、父親を含む彼が会う全員に聞いてると、
うん、
だから平和なんですってものすごい、
うん
うん、っていうようなものがあったりとか。
そうだね、
うん、でちゃんとブラウニー焼いてテレビ見たって言ったじゃない、
うん、
料理の後始末ちゃんと受刑者がやってるんです
まあまあそうだろうけど、
そうそうそうそう、うん、っていうようなね、ちょっと日本では考えら
ん
ない逃げるっていうよりは、うん、そこで快適に過ごそうっていう、
あの、
うん、
なんかね罪を憎まないみたいなね、
うん、
あの国の感じにしてるんだよね、
うんうんうん、構成ね、
そう、いや、うん、あのね
社会
すごいのが、うん、それ俺なんかドキュメンタリー見たんだけど、
ね、
あのあれよ、
うん、
さ殺人犯入ってるって言ったじゃん、
うん、
で殺人犯も普通に包丁とか使えて、
うん、
あの泳いで違うあの隣の騎士とか行けるぐらいの環境なんだよ、
うん、
ですげえびっくりしたのは、
うん、
その殺人犯に殺された親御さんのところに行って、
うん、
娘を殺された親御さんのところに行って、
うん、
で「あなたはこの環境いいんですか?」って聞いたのよ、
うん、
そしたら
「うん、
私はあの罪は憎みません」みたいなこと言ってたからね、うん、
すごいね、
自分の子供殺されて
考えられないね、
悠々自適に暮らしてるのを許せるってすげえ国だなと思って、
その海外の掲示板でこんなコメントもあるんですけれども、
うん、
スウェーデンでは刑務所で過ごした期間は社会への借金を払ったとみなされるので、
うん、
コミュニティに出所しても迎えられる、
うん、
釈放されれば汚名もなし、
うん、
それがリハビリの結果だっていうふうに、
うん、そうそうそう
言われてますね。
罰が時間っていうこと考えなんだよね、
うん、まあ、すごいですよね、
家族と会えない時間とかが罰、
うん、
みたいな、
うん、っていうね、
うん、
話でございます。
これでも取り入れたらいいと思う？
いやもう相当時間かかりますよ、
うん、
こうやって要はあの鍵開けっぱなししてもさ、
うん、
あの部屋からは逃げるけれども、
うん、
ブラウニー焼いてテレビ見てたみたいな、 そんなものになるのは無理やと思うよ。
でもこれすっごい成功してんだよこの、
うん、いやわかるけど
政策、
あの
めちゃくちゃ再犯率減ってる。
オッケーとするかよね、 日本人がそれを今まですごいきついさ、
うん、
劣悪な環境でその要はなんか物あのなんか要はなんだ物作らせたりとかさ、
うん、
要は労働があるじゃないああいうのって、うん、それなしにしてさブラウニー
急にね、
だからってテレビ見ててみたいなさ、うん、クーラーすごい綺麗なところでついててさ、うん、そういうところでじゃああの刑をちゃんと、
うん、
要はあの何年かわからないけれども、
うん、
それを全うしなさいみたいな、
うん、
言われてでそれで終わったらおめえも何もなしとかってさ、
もう無期懲役もない確か、うん、
それってさ許すかね。
いやそこだよね、
うん、
でも
だからそういうさ思想になるのってさ、
うん、
むちゃくちゃ時間かかると思うよ。
そうだね、
スウェーデンとかまあ北欧の方はずっとそれが当たり前だからいいけれども、
うん、
日本にそれがじゃあそのまま急に来たってなったらさ俺絶対許さんと思う。
急に来たら無理だろうね。
徐々にも無理じゃない。クーラーつけましたテレビつけましたみたいな、うん、
いや徐々に徐々に
誰の金の税金でお前誰に壊すんだこの野郎ってなりません。
えそうそうだからその考え方が、
うん、もう違うんでしょ。
あらあそう改まるまでやらないといけない、う
ん、いや難しいよそれは。
難しいかな、
うん、
難しいだろうな、
うん、俺は難しいと思うけどな、うん、それは
びっくりしたもんねその被害者の話聞いた時、
う
ん、
まあね、
うん、
っていうのはお話がありましたと。次いきます、
うん、
13歳の少年、
うん、
〇〇歳のレイプっていう話なんですけれども、
うん、
13歳の男の子が、
うん、レイプしたと。
えこの年の人レイプするっていう話なんですけれども、これ何歳だと思いますか。
いやもうでも13歳でレイプできるってなったら、
うん、
下なんじゃないの。
うん何歳。
5歳とか。
ああ惜しい。言いましょう、
うん、
83歳逆でした上。
ああそっちもそうか、うん、確かに抵抗できねえか
言うとなんですけれども、未成年者が性的暴行の被害者となるのまあ目にする機会は多いと、
うん、
しかし中には反対に未成年者が自分の年齢の数倍以上の年齢にあたる老人に対して性的暴行を働くという事件が実は最近多いんですって。
ほう、
うん、
多い
多いんですって。
増えて
る。そう増えてるんですって、
うん、
まあ、海外サイトによると5月20日です、これもまあ先月ですよね、アメリカのメリーランド州に住む事件、当時13歳の少年が当時83歳の老女に性的暴行を働き殺害してしまったという事件で、
うんうん、
まあ、記事によると少年は2018年の8月ですね、アパートの隣の部屋に住む、老女の家に忍び込み、
うん、
老女に性的暴行を働いたと、
うん、
で老女はですね病弱で抵抗ができない状態だったと、
うん、
で、まあ、性的暴行を加えた後老女に殴る蹴るの暴行を加えその場を去っていったんですけれども、
殴る蹴るまでやる。
そうなんですよ、
うん、
で近所の人が 数日間老女を見ないことを不審に思い通報したと、
うん、
で警察が老女の家に向かうと老女は衰弱しきってだったんですけれども、まあ、病院運ばれて、
うん、
まあ、翌日亡くなったと。
亡くなったんだ、
うん
うん、
でその後警察がですねどう捕まえたかっていうと現場に残されていたコンドーム、
うん、
そっから犯人を特定したと、
うん、
で捕まえてみたら13歳だからちょっとびっくりよねという、
うん、うん、
で、まあ、裁判とか行われてるんですけれども2019年5月現在少年は容疑を否認している。このですね、ニュースが世界的に広がると、
うん、
ネット上では13歳の子がこんなに非人道的行為をするなんて恐ろしいというふうに、うん、まあ、まあ、まあ
そう見える
わ、老女は何も抵抗できず怯えていたに違いない、
うん、
ね、こんな最後を迎えるなんてかわいそうだっていうような、まあ、ちょっとネットの中の掲示板で上がっているというものなんですよ、うん、
なるほどね、
年上行くんですね。
なるほどって思ったけどね、13歳は、
うん、うん、
まあ、まあだから要は自分より弱ければ別に
いい
ってことなんだろうな、
ね、そうそう。でもおばあちゃんよ
ね、
うん、ちょっとな考えられない、
ま、そうね、
うん、
13歳の時におばあちゃんに興味がいくのかなって思ったけどな。
いやそれでもそれがさ、
うん、
増えてんのが
すごいっすよね。そうそう、それも不思議よね、
うん、
俺だから集団でなんかやってんのかなって思ったけどね。
何人かってこと？
流行り始めてるというか、
はいはいはいはい、そういう
誰かがやったらやっぱあいけるんだそれってなるじゃん、
うん、
だから情報が出回って、まあ、模倣犯増えてるとかじゃないのかな、
はい
はいはい、考えつかないと思うんだよね。
考えつかないよ
普通にしたら、うんうん、
なんかさあれ ほんまひどいこと言うよ、
うん、
こんにゃくと一緒なんかなむちゃくちゃひどいこと言ってるの分かってるよ、
ね、おうおう、
こんにゃく気持ちいいとかって言ってる時期あったじゃないですか、おうおう、だいぶもうほんまに、
うん、あるよ、
うん、過去ね、
カップヌードルの
そうそうそうそうとかね、
うん、
でなんかその要はこんにゃくをさ、うん、男の子が普通に自分で買いに来たらもうそれはこれに使うんやなって分かるみたいなって言うじゃない、
うんうん、
とそ同じでさ、おばあちゃんめっちゃ気持ちいいみたいなさ、
うん、
言ったんちゃうん誰か、
いやだから、
だから増えたんじゃない、
そうそう、こういう風にマジで情報操作してるやつがいるような気がしちゃうもんね、うん、ちょっと
でも暴行働くのはちょっと違う話やけど、まあ、全部違うけど
13歳
だから性に目覚めた時期じゃん、
うん、
これって
そうそうそう、
だから俺なんか言ってんじゃん誰か、
いや俺も悪いやつがいるような気がしてしょうがないね、うん、
ね、
うん、
実は老婆もそういうええよみたいな、それがさ
ものすごい栄誉か、
うん、
俺あれだと思うな、練習とかにいいんじゃないかって言ってんじゃね、
練習、
うん、だってあの童貞でしょ、
うん、童貞
言ったらみんな、だから最初はなんか、
うん、おばさんで
誰かで、
それもう物使わん
いやいや物だから、うん、物だと意味ないじゃん、
うん、まあね、
すげえこと考えてるけど俺今
でさそれ岸本になったらどうすんの、
どういうこと、
いやもう練習岸本がええみたいな、
いやありえるよね、
うん、
うん、
知ってるみたいな、
それこそ情報操作して、
そうそうそうそう、
俺が一番気持ちいいってなったら、
そうそうそうそう、やばいよな、
聞かねないよね、うん、13歳が群がって、
うん、そうこうやってさ携帯でさキョンさんの写真見ながらさ、
うん、
新宿あたりこうやってグ
ロしてさ、いやいやいる、
男の子がさ
で見つかったらさ、
ったらさ、
ま、釣り上げられちゃって、
そうそうそうそう、
パフュームみたいなんでしょあの映画、
ああそうそう ね、
ね、
うん、ちぎられるんですよとかラストでしょパフューム、
ね、いやありえるよ、
うん、ありえますよ、だから情報操作ってもうさ情報がネットに上がっててこうだってなったらさもうそれが真実だって信じるじゃない、
う
ん、
あともう十何歳とかってもう多分判断が何が正しいかが分かんないから、
もうネットに上がってる一つの
あるんじゃねえかなって思うよね、
もうほんまに一つのソースだけでもうそれが真実で信じられるからさ、うん
ね、
子供って
そういう
すぐ行きますよ、
怖いね、
うん、岸本がええってなったらさ、うん、
帰り討ちにしたいしてやるけどね、13歳ぐらい
できないよ、大量に来たら
大量に来たらきついか、
うん、うわーって来たら、
あと俺が一番思ったのは、うん、あの未成年って罪になんないのかな、
うん、
この国によっては、
ああどうなんすかね、
だとしたらもう、うん、マジでやりようがないよね、
まあ、罪にはならないかもしれない、そういうやっぱりあの更生施設にはぶち込まれるでしょそりゃ
100%、
うん、
いやもうおっかねえわと思って、
だからさ、
だって一番強いじゃん、
う
ん、その
そうそうそうそう、
悪いやつだったとするよ、
うん、
俺が、
うん、
13歳爆弾いっぱい作ってそのどんどんさ、
うん、
情報操作してさ、はいはいはいはい、気に入らねえやつとかに向かわせてくわさ、
バットマン2のさ、
うん、
コブルポットのペンギンに爆弾処理みたいなことやめろよ
そうそうそうそう、そういうこと
そういうことよね、でもね、うん、
要はだって強いじゃんそういう意味では、いや
それは強いよ、
うん、
だって疑うこと知らないんだから
ねえ、
うん、
おっかねえなと思って、
おっかないっすよほんまに、ほんでさもうネット何でも上がってんじゃない、
うん、
もうほんま行くとこまで行ったらさ、
うん、
もう今もそうですけどもう芸能人とかの住所とかさ、
うん、
今この子が何してるとかさ、ま
あ、それもね、探されてるよね、
うん、でさ俺聞くのがさ、
うん、
あんま言うたらいかんけど、そのこう行く時ってないですか、例えばですけど誰々が今どこどこでロケやってますとか誰々がどこどこで今撮影やってますよみたいなやつ
あるある
あるじゃない、
うん、
あれのさ、
うん、
掲示板があるらしいのよ、
あ俺知ってる、それ見たよこの間、
あ見たそれ、ね、どうやって探しても見て
も
なくて、
あいや掲示板っていうか、うん、ツイッターみたいなのであって、
あった
あのね
それそれ、それ探してんのよ、うん、
それこそジャニーズ
出没
掲示板的なやつ、
それそれそれそれ
とか、
うん、
あんなのダメでしょ、
ダメですよ、
完全なただ情報公開に使ってたよ、でも
そうそうそう、前も言うたかもしれないですけど、
うん、
となんかね僕と奥さんが公園、中央公園、新宿中央公園、
うん、
歩いてたら、まあ、ジャニーズのねすごい有名な中島健人くんっていう子がいるんですよ、
うんうん、セクシーゾーンかな、
そうそう、セクシーサンキューとかっていう子、
あのグルナイ
で、あそうそうそうそうそう、あの子がおってさ、
うん、
ほんでなんかやってたのよ、
うん、
セクシーサンキューみたいなことやっててさ、
うん、
ドラマで、
うん、
やってたらもう最初はさ、
うん、
もう 出た時に僕らいたから、うん、ポツンぐらいしなかったのよ、うん、オーディエンスみたいなのがね、うんうん、したらもう5分もないぐらいでもううわー来て、
うんうん、
もう 2,30 になってんのよ、うんうん、でうわー並んでて、うんうん、これやば怖と思って、うん、また一周して帰ってきたらもっと増えてんのよ、
うん、
あれ絶対さ掲示板上げてんのよ、あれしてんのよ、うん、でもさ見ててもさツイッターとかで書いてないのよ。
そうだろうね、多分だからあの分かる人しか分からないあのなんかワードを入れて、
あんのよ、
そう、絶対そうよ、それで知ってる人だけ見れるようにしてんだよね、うん、
でも新宿中央公園って言うと何も出てこなくてさ、
うん、
でなんかのツールなんかそれともその岸本さんが言ったように、うん、なんかのそのパスワードみたいなのがあって、
うん、
でそれを見た人がキーをね、それからファーッと取っていって、うん、あ新宿中公園で中島健人君がドラマ撮影してんだ、
うん、
あじゃあみんなで行かないとわーってなってるのか分かんないけど、うん、
それこそまあ単純に鍵アカみたいなので、
うん、あかもね、
ハッシュタグこれにつけてやればいいとか、うん、そんなレベルだと思うよ。
いや怖いなと思って、
いやあれはマジでダメだってって思ったもん、見た時に、うん、これはないわって、
だマジで僕と奥さんはちょっと怖かったっすよ、
うん、
もう5分ないぐらいでうわーと待ってたんだから。
いやそれやられちゃうとさ、うん、そのロケならまだ俺100歩譲っていいけど、うんまあね、プライベートでそれやられたらもう地獄じゃん。
よだってあれよ、普通の、おなんかやってんのってやつじゃなくて、
うん、
うちは持ってたからねもうファンじゃんそれはもう。
そうだね、
もうやばいで、
応援しに来てるもんな、
それやばいで、あれほんまに
やばいね、
うん、さっき言ったようにそのロケだったらまだいいっていうのもほんまにそうで、
うん
ほんまもう私生活
そうだよ、
むちゃくちゃよ
変な話、うんまあ、そんな簡単なことしないと思うけど、うん、それこそなんかさ、
うん、
あの女優とラブホテルかなんか入ったったりするじゃん、うんうん、入ってる間に囲まれたりとかしかねないからね、
う
ん、下手したら、
そう
ね、そうそう超怖いわ、ね、そんなの文春とかより全然怖いでしょ、
う
ん、
本当にそうよ、本当にそう
ねえ、
うん、
マジでやめてほしいね、あのあれ閉鎖してほしいわああいうの芸能人、
ね、
見ました情報版みたいなやつ、うん、そうそ
うっていうね、まあ、ちょっと芸能人のそういうニュースがありますよと。芸能人じゃねえわ、
何の話だったっけ、
うん、何でしたっけ最初
あれだよ、
え
子供が、
ああそうそうそうそうそうだ、 SNS とかやばいよ
って言ったよね、
そうそうそうそう、次行きましょう。 UFO を見た時に使える未確認飛行物体チェック表というね、ちょっと可愛らしいやついきましょう。これ最後でございます、
うん、
福岡県のですね、天文台の星の文化館さんがですね、うん、ある、チェックシートを作成してくれたと、
うん、
それっていうのがあれもしかしたらあれ UFO かなっていうのは光が空に浮かんでいると、
うん、
でそれでその光はこんなですかこんなですかこんなですかっていうチェックシートがあって、うん、それが UFO かどうかっていうのをまあ、チェックシートで、確認することができるっていう、
うん、
ものなんですけれども、
うん、
あなた UFO 見たでしょ、
見た見た、
それチェックシート入れていこうや、
ああ実際に
実際に、
うん、
あ空に不思議な物体があれは何と思ったらチェックチェックっていうやつね、いきましょう、
うん、
その日は昼か夕方だった、
はい
はいね、
イエスって言えばいいのこれ、
イエス、
なんて言えばいい、
はい、いいえでいい、
はい、
でではそのはいと答えた岸本さんに質問です、
はい、
西の方角に見えた、それともおっぽのような形をしていた、1分以上見えていた、その日晴れていた、 4つあるから、
うん、
4つあるから丸が何個つくかってやつです。西の方角に見えた、
うん、
尾のような形をしていた、
うん、
1分以上それが見えた、その日晴れていたっていう、
うんうん、
何個つきます、丸
に
2つつく、はい、うん、それは、雲か飛行機雲です、終わり
だそれ何個つきゃいいんだよ、じゃあ西かどうかを俺が判断できないから外したけど、
うんうん、
だとしたら3つだよ、
はいはいはいはい、
西か可能性もあるから
ね、うん
うん、
UFO かどうかっていうの、これあれこれUFO かどうかっていうのどこにもねえじゃん結果雲か飛行機雲、うん、目の症状、
うん、
飛行機、
うん、
飛行機の反射だけど、あもしかしたらってやつか、
これが UFO ですにはならないってことね、
なってないね、どれも
ってことね、
うん、
あ要は UFO なんていねえよってことなんじゃない、それ作った人からしたら、
うん、そうかもしれない、でも思っきりでもこれ UFO、ね、あのグレイタイプのやつがなんかいろんな ナビしてますけどね。ほら書いてない、ほら
ないの、
これ
どっかに。
サーチライト、
うん、
人工衛星、
うん、
電線、金星、木星、
うん、
飛行機の反射、飛行機、雲か飛行機雲、目の症状
ないね。
これか、だから飛行機の反射だけど、ね、もしかしたらってやつか、
うん
うん、
なんか
これ
なら見え切らんな、
うん、これならダメです。だから
まあ俺は半信半疑だけどな、自分で見たやつも、
はいはい、あんますか。でもあんな俺見たじゃん、
う
ん、
見た見た、
うん、あれすごいけどね、
うん、
今ね実はもうまあちょっと時間あれだから最後にあのいろんな情報が来てるんですよ。あの元公安の方から聞いた話をしたじゃないですか。
したね。
したらあの話すごくリアルですって言って、
うん、
というのも私元警察官で、
うん、
林さんが話したあの話にそっくりな話をいくつか知ってますみたいな、
うん、
だからすごいリアルでびっくりしましたみたいな話が来て、
うん、
で実は私も元警察官なんで人に言えないいろんな、まあ、霊に関する情報があるんですと、
警察官、
要は警察官が語る心霊の話、
うん、
っていうのをちょっといただいたんですよ、
うん、
でそれを今度ちょっと話していこうかなと思っていて、
うん、
それプラス大阪の方がね、
うん、
あのこれ UFO じゃないかなっていう動画と写真を送ってくれたんですよ、
うん、
で僕が見たらね、
うん、
完全にもう UFO にしか見えないんですよ、
うんうん、
点滅しててすごい動いてるし、
うん、
なんだこれみたいな、
うん、
で前さ沖縄で UFO かこれはってなったけれども軍が使ったなんか照明弾みたいなやつだったっていう、
うん、
オチの、ニュースあったじゃない。
落ちかどうか分かんないけど、うん、
あ実は正面だったんです、うん、あれってなったのがあって、
うん、
それに少し似てたんですよ、
うん、
だけれどもあれって下にグーって落ちてたから、
うん、
正面だがね、
正面
が光が下にスーッと落ちてたから、うん、なんですけれどもその大阪の方が送ってくれたものは落ちてないんですよ。
色はあんな感じ、
うん、だからちょっとそこの場にいるみたいな、
うん、
おかしいなと思って、うん、でそれを山口先生にお見せしたんですよ、
うん、
そしたらもしかしたら山を走っている車のライトじゃないかみたいな、
うん、
要は霧も何もかかってない綺麗な状態だったらあの山に、
あ
そう山を、ね、ドライブしてる、車の光とかが結構それが UFO に見えたりするんだよねって言ってて、
ね、
でそれを聞いてみてくれって言われたんですよ、
うん、
雲じゃない山じゃないかと、
うん、
って聞いたらばそこに山はない、
うん、
要は空、
うん、
だけど上空に光ってる光がわーちょっと動いたりとか、
うん、
ちょっと反射したりとかしてるっていう情報なんですよそれって、
うん、
4つ5つぐらいあって、
うん、
それが動き回ってるってやつ で、
うん、
でそういう動画もちょっと今手に入れてるんで、
うん、
ちょっと今面白いっすね情報として来てるのがだからそれをちょっと来週、
うん、
警察のことに関してはちょっと話していこうかなと思ってるんで結構いい情報が集まっている今、手元に、
うん
うん、
まあいいんじゃないやってて結構来るもんね、うん、すごい、うん、
来ます来ます、
いいやつ、うん、ただできねえのもあんだけどな、
そうそうそうそう、
言わないでくださいとかもあるから、
で一応その元警察官の方は守秘義務があるから、
うん、
要はその秘密ですよと言われたところを除いた話せる部分の分しかちょっとお送りできないです、
うん
まあ、っていう情報で、そうそう、その中でも結構面白い話がたくさんあるので、
うん、
ちょっと来週
来週
元警察官の語る心霊話という、
まあ大体そういうの言って、
うん、
来週忘れて違う話したりするから、う
ん、怒りの話するわ、
気をつけないと本当に
来週、
うん、
あるにはあるから、
うん、
それもね、うん、という今お話でした、
はい、
はい、以上です。ありがとうございました。